間が経つほどにスポーツスターに乗るのが楽しくなってきました。グレース。
バイクシェルターは無事人にもらわれていきました。K でございます。
はい。というわけで、毎度おなじみ楽園会なんですが。
はい。
あれですね。ドナドナドナドナ。
作るときは1日半ぐらいかかったけど、解体するのは1時間ぐらいで解体できたんで。
まあ一回練習してるからな。
まあマニュアル見ながら作るよりかバラすのはだって外すだけや
から。まあまあそりゃそうか。
はあ、まああとあれやし、どの工具を使うんか分かってるから、あらかじめラチェットとか用意してるから。
なるほど。
早いやん。ガチャガチャガチャガチャってやるだけでいいから。あの頃は多分ラチェットとかなかったから、普通にレンチ2本とかで。
あ、それは、あの頃って割と最近やけど、ラチェットレンチ持ってなかったんや。
ラチェットでな、大きいやつしか持ってなくて。
おー。
なんていう、ちっちゃいやつあるやんね。だけど4分の3やったっけ。
何が？
え、なんか大きさあるやん。なんかあれの、口の。
4分の1、8分の3、2分の1です。
ちっちゃいやつはどれ？
え？
ちっちゃいやつって
一番ちっちゃいの4分の1。
4分の1かな。
8分の3じゃないかな、普通に使う。4分の1ってあんまり出回ってないっていうか。
うん。じゃあ8分の3かな。もう手のひらサイズみたいな、ラチェットみたいなやつを買ったんで。
はい。
あれでだいぶ効率が良くなってるね。
あ、まあ、ちなみに一応、あれ確か1っていう企画もあったはず。
1インチ。うん。
まあ、バイクで1なんて使う状況はないけど。
まあ、そうですね。
で、まあ、ケイさん、引っ越しのお加減はいかがですか？まあ、この放送が流れる頃にはもうすでに新居にいるという。いない。
はい。これが岡山で撮る最後の回です。
はい。
これを取り終わった後、このパソコンも箱に詰められる。
あ、そういうことですね。
このマイクとか。
はい。
いやーね、だいぶ箱に詰めましたけど。だいぶ箱に詰めてさ、
はい、
まあ、箱に詰められるもんどんどん詰めていくじゃないですか。
はいはい。
そしたら次なんていう、ちょっとこう気を使わなんかもう入れていくじゃないですか。
はい。
かなーと思って、引っ越し屋から届いたやつを探しても、プチプチが入ってないんよね。
お
ー。もうなかったらどうやって入れんねんみたいな話。
あ、ないやろうな。
え？
昔ながらの伝統的なやり方あれやからな。新聞紙にくるむってやつやけど。
うん。
現代において新聞紙が逆に貴重やから。
普通くれるんや、プチプチ。
くれる？
ワンロールぐらい。くれるくれる。
俺くれた覚えがないんやけど。
ワンロールくれるし、はい、食器用にはなんか食器用の紙みたいなの作れる。
あ、そうなんや。ちゃんとしてるとこはちゃんとしてんねんな。
うん、食器包みは作れたりとかすんねんけど、
はい、
それない、入ってないやんけ、みたいなやつなかったらどうやって入れんねんっていう。ね、なんかそれが入ってないくせにさ、布団を入れる袋みたいなのが入ってるやんか。
ああ、それはいらないって。
いらんやん。布団を入れる袋は別に、なんていうん、引っ越し当日でもええやろってなるやん。
なんか紐みたいなもんで縛っといたらそれでいいやんみたいな感じするしな。
そうね。布団を最後まで使うからさ、これを今入れる必要はないやろっていう。いやー、困ったな。どうしようかなと思って。
買う
しかないね。引っ越し屋に言って持ってこさせるにしても時間かかるしな。
そうやね。そういうのあるよな。
まあ、明日日曜日なんですけど、
うん、
日曜日中にやってしまいたいよねっていう。引っ越し金曜日なんで。
はい。
もう明日終わると、なんていう。もう、
みたいな。
もう間に合わない。
もう2日ぐらい有給よこせやって言いたいけど。
いや、無理だよね。もう予定が詰まってて。
もう有給というか、もうこれは勤務だろ、ほぼって。
いや、そうですよ。だって、その会社の都合で動かされてないから、うん、引っ越しは会社の業務ではっていう。
そうそうそうそう。
まあ、あれですけどね。引っ越した後は4月1日までしっかり休みますけど。
あ、いいですね。いいですね。
それはだってさ、開墾して、とりあえず暮らせるようにしなあかんしさ。
ああ、まあまあまあ。
あと、ほら、なんか転居届とかやらなあかんや。
周囲の偵察活動とか。
そんなんは別に後でもいいけど。あとそろそろあれ売りに行かなあかんのよね。あの、ガスコンロ。
ああ。
明日日曜日じゃないですか。ガスコンロ売りに行ったらもう、なんていう、金曜日までガスが使えなくなるんで。
そういうことですね。
まあ、あれを使うしかないよね。あの、カセットコンロで動く、あの、カセットガスで動くキャンプ用のやつを使うしかない。
サバイバル感が。
急に
出てくる。あっていいですね。
はあ、多分家の中でガソリンストーブ使ったら火事になるやろな。
まあ、なんか一酸化炭素とかやばそうやけど。
カセットガスでも一緒じゃない。
いや、燃焼の仕方が。まあ、ガソリンでも大丈夫なんかな。いや、わからんけど。
うん。いや、ガソリン、あの、ほら、初期起動時に炎がボワー上がん
ね
ん。
ああ、それは良くないね。
うん。あの、なんていう、ジェネレーターが温まるまで、なんていうか、ちゃんと安定せえに火が。
はいはいはいはい。
そう、ジェネレーターが温まることによって、あの、なんていう、こう、吸い出し力みたいなのが出てきてさ。
うん。
で、ガスがこう、なんていう。綺麗に吸い出されて火がつくみたいな。
はいはい。
うん、まあ、なんていうか、だいぶまあ、引っ越し慣れっていうか、その、そもそも1年しか経ってないんで、まあ、多少、進みは早いけど、最後のあれが大変やね。
ムカつくなと思って。
何が？
え？なんでこんな引っ越せなあかんねん。
まあね。ほんまそうや。
ほぼ業務じゃん。平日の昼間とかにやらせろって。なんかあったら電話してこいって言って。
はあ。
っていう態度で臨んでもいいのではないかと僕は思いますが。
まあ、なかなかそういうわけにもいかないね。引き継ぎ書を書くのがめんどくさい。引き継ぎ書を書くのは。引き継ぎ書がこう、なんていうの、20ページとか30ページとかなるわけじゃないですか。
ああ。
ほぼ論文やんけ、これはっていう。
口伝とかじゃない。
口伝じゃないですね。書面に残さないといけない。
大変ですね、引っ越し。
うん。
で。
はい。
あの、最近僕、なんか、マクド行きまくってるんですよ。
なんで？
あの、気づいて。
てりたまを食べるために行ってんの。
いや、俺、てり焼きとか嫌いやから。
なんでだ。
すぐマヨネーズ入れるから嫌いやな。
ああ。
世の中の人たちはな、何でもかんでもすぐマヨネーズ入れるから僕は嫌やね。
じゃあ、フィレオフィッシュ。まあ、あれもマヨネーズ
入ってる。
タルタルも、タルタル
も
入ってる。
タルタルもソースもマヨネーズとみなしていい。
何が食えるんや。ダブルチーズバーガー食えるん
じゃなくて、
は
あ、毎朝行ってんの、俺。
ああ、何朝活とか。
そう、ソーセージマフィンと
か。はいはい。
っていうのはまあ、おまけというかあれなんですけど、セット買ったらさ、
うん。
こう、コーヒー M サイズでついてきたりすんねんけど。
うん。
それが良くて。多分な。あの、なんていうか、仕事中眠たくならなくて良いっていう。
はぁ。
その一発コーヒーを大量に入れてから行くと。
はい。
だから、毎朝300円ぐらい出して。
うん。
その朝食を取りつつ。
はい。
コーヒーをガブ飲みしてから仕事に行くと。
はい。
なんか、パフォーマンスが上がるよねって。ってなってる。
マクド、要はあれだ、マクドに行く時間がもったいないと思ってしまうな、どっちかっていうと。
あ、そう。
でも1分でも寝ていたいっていうか。
あー、まあ、俺電車、君もそうか？
え？僕電車じゃない
ですか。あー、だから、電車やからよ、俺。
あー。いや、電車の中で食うわけじゃないでしょ？
じゃないよ。
はあ。まあ、コーヒー家で入れるしな、朝。
ああ。いや、こうた方が安いし簡単じゃないかって思ってまうから。
いや、でも、ソーセージエッグマフィンのセットやったら毎日500円くらいかかる
んだよ。いや、300円。 ソーセージエッグマフィンやったら大体クーポンが出てるから350円ぐらいやね。
うん。
で、なんかいつも大体むしろセットとかいらんわっていう時はそのコーヒーとあのソーセージマフィンというエッグもないやつっていうのがあってそれが安いからそれだけ食うとかしてるけど。
会社行く途中にマクドがあればまだあれけど、ないからな。
いや、だからなんか、あれやね、俺のクレジットカードの使用履歴見たら、なんかマクドの使用履歴だけが、あの、毎日入ってるっていう気持ち悪いなんか感じになってる。
別に気持ち悪くはない。
気持ち悪くはないか。なんか、でも、なんか変なやつやな。
そういう人もお
るよ。またあいつ来たでって言われてると思うけど。
ああ。またエッグマフィン来たでって言われて。
そう。
エッグが来た、
エッグが来たで、エッグがって。いや、でも普通やろ、それ。でも、それは。
まあまあ。
そこは普通やって。まあ、そんな感じなんですよ。
デブエッグが来たって言われて。デブエッグが来たぞって。
それ嫌やな。で、ケイさん。
はい。
楽園会ストアなんですって。
今のさ、
はい、
ほら、一応グッズを買える仕組みにはなってるけどさ、
はい、
なんていうん、なんていうか、90年代の同人誌みたいな売り方してるじゃないですか。
そう、20世紀の最新技術みたいなやつやろ。
そう、メールオーダーシステムっていう、はい。いや、あれ、よくないのでは。
よくないよ、絶対。あんなもん。
思って
あんなクソめんどくさいシステム。
いや、まあ、なんていうか、ほぼ注文もないしさ。
ないよ。
いや、楽園会ストアを用意した方がいいのかなと思って。
お。とうとうそこに手をつけ出すか。
楽園会ストア構想。
お金欲しいもんね。
お金欲しい。
まあ、この放送の維持費がかかってるから
サーバー代がね、かかってますから。っていうのがあってね。
はい。
いや、どこでなんかやるんがいいかなとかいろいろ調べてるんですけど。
はいはい。
いや、なんかベースがいいのか。なんかアマゾンも結構、あれがあるっていうやん、手数料とか結構。
まあ、少量の販売には向いてないわな。
ね。って言うじゃないですか。っていうのをまあ調べてて。
はい。
ただ、まあ僕、一階の会社員なんで、副業はできないんで、イクさんに、なんていう、こう、すべての収支を。
俺にすべてをぶん投げるっていうやつな。
そうそうそう。
いや、まあ俺も別に会社員ではあるけどさ。
まあでもほら、ね。
その辺の規定がないってだけ
で。フリーランスみたいなもんじゃないですか。
その辺の規定がないね、ほんまに。
ああ。いや、毎年確定申告もしてるんやったら、一緒に。
まあね。まあでも、まあ一応、原理上あれやけどな、もう今年は確定申告せんでもいいはずないけどな。
はい。
医療費控除考慮せんでいいから。
はいはいはい。
まあ、楽園会ストア構想ですね。
ストア構想をちょっと考えてますっていう。
はい。もうあれか、いっそ海外法人とか立ち上げるか。
なんで？
え？税金を払いたくないがために。
いや、まあ別に、日本にいるからまあ税は払ってもいいと僕は思ってるけど。
この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けようと思います。メールのアドレスは、rakenkai@gmail.com、rakenkai@gmail.com までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ、http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい、というわけで、今回ですね、僕、バイクちょっとまたいじったというか、まあ、はい、いじったっていうか別に俺が作業したわけじゃないけど、
うん。
とうとうやりましたよ。
はい。
ドクロからの脱却。
なんか、ドクロついてた
よ、横に。まあ、ドクロといっても、あの、エスカリボルグとか出てこないけど。
はぁ、
あ。今のわかります？
わからない。
ね、あの、撲殺天使ドクロちゃんというね、あの、作品がありましたが、まあ、皆さん覚えているでしょうか。覚えているというか、そもそも知らんわっていう、ことを言われそうですが。
うん、
まあ、その、ね、まあ、ドクロからの脱却なんです、とりあえず。
うん。
まあ、といっても、エンジン左側ですね。に、あれ、ダービーカバーっていう部品なんですけど。
はい。
なんか、ドクロが書いてあるんですよ。
うん。
で、あそこって、ハーレーというか、スポーツスターの場合は、うん、まあ、ミッションオイルがあそこに入ってるんで、ミッションオイルを交換しようと思うと、あそこ開けないといけないですね。
はい。
あれが注入口なんで、行ってみたら。
ああ。
で、こう、開けて、ドレンから抜いて、開けて、そっから入れるみたいな感じなんですけど、
うん。
まあ、ちょっと、まあ、オイル交換しててよって、レッドバロン行くじゃないですか。
うん。
で、あ、これはチャンスと思って、前々から買ってた、
はい。
ノーマルの、ダービーカバーを持って行って、はい、これで蓋閉めてくれって言って。あ、いいっすよって。で、今日無事に、ダービーカバー側のドクロはいなくなりましたと。
ああ。
ただあれなんやけどな。
なんかまだ残って二つぐらいなかった。
ある。右側から見たら、タイマーカバーっていう部品があって、
はい。
そこにはなんかちっちゃいドクロがまだ残ってる。まああれぐらいやったらええかなっていう気もしてんねんけど。
いや
ー。ドクロというのが良くないってか。
え？そうそうそうそう。
ウィリー・ジースカル良くないって。
いや
ー、まあ。ちなみに今日外して持って帰ってきたそのダービーカバーって新品やったら定価2万5千円とかなんですよ。これが一番驚きないけどな。
高え
って。この部品そんな値段すんのって思うような。いや、まあね、アルミの G じゃなくて、メッキしてあるやつだけど、はい、にしたってっていう。
まあ、即売るんじゃない。
まあ、売ろうかなと思ってるけど。
ああ。
なんぼで売れるか知らんけど。まあ、何千円かにはなるからさ。いや、なんでさ、
うん、
これな、ハーレー用語って伝わりにくいよなと思うな。
はあ、
この店とか行っても。例えば、オイル交換してほしいんですよ。エンジンオイルとプライマリーオイルをっていうときに、
うん、
その、プライマリーオイルっていうのが正しいのか、ミッションオイルっていうのが正しいのか、どっちかがわからんとか。
ああ。
あとさっき言ってたダービーカバーとか。
はいはい、はい。
あと何があるかな、なんか、結構な、なんか、独特の用語みたいなの多いねんな。
まあね。
なんか、どうにかならんやろうけど。どうやろ、昔のあれなんかな、昔のバイクは実は、みんなこの用語を使ってたけど、ハーレーだけに生き残ったみたいな感じなんかもしれんけど。
どうだよな。どうせまたあれじゃないの？アメリカ独自のやつじゃない？
インチの国からこんにちはって。
ああ。
まあでも、雑談パートでも言ってたように、実は君もインチの中で生きてるんだよ、みたいな、そういう。インチの手のひらで踊らされてるんだよみたいなそういうところあるじゃないですか。
まあ、
こうなんていうか、世界にはいろんなところにインチの影がインチの影が潜んでるじゃないですか。こう
だからあれでしょ、インチ滅ぶべしっていう。
今さらもはや我らを滅ぼすことなど叶わぬことよみたいなこと言ってるよ、多分インチは。メートル法などができる前からあるのだ我々はって言ってるよ、多分。 慣れると便利ですけどね、インチって。
うん。
あの、親指当てたら測れるから。あ、ちなみにあの、スタンドの先端についてた棒も取りました。
ああ。
あの、
あれだよ、でも、下ろしにくいんじゃん。
結果言おうか。
うん。
むしろあれ邪魔やったなって。
ああ、そうね。
あれはな、多分小柄な人用のもん。
はいはいはい。
僕ぐらいの大きさやったら全然いらん。っていうかさ、俺、あれ走ってたら。
うん。
あ、もう、いよいよ最近地面にするようになってきてて。
ああ。
なんていうか、こう、動きが大胆になっていくやん、慣れてきたら。
はい。
で、今、その、慣れてくる期間が来てるから、今。あの、あれよ。
邪魔やのってなって
る。地面に当たるのは良くないって。まあ、良くないやろ。
まあ、良くないね。
いや、で、だから、その、僕、前から言うようにさ、バイクなんて3年ぐらい乗らな、わからんっていう。
うん。
で、まだ、まだ2年目の途中やから。
うん。
今やっと分かり始めてきたなって。
なるほど。
うん、で、Kさん。
はい。
あの、例のこっそりキャンプの続編なんですって。
はい。まあ、前回、ちょっとさらっとしすぎてたなと思ってです
ね。ああ、はいはい。
まあ、いろいろあったんですよ。
おう。
まあ、あの、積載とかね。
はい。
はい。
みんなやたら積むっていう。
まあ、そうなんですよ。あの、やたら積む岡山勢と、
はい。
あの、なんていう、極力荷物を乗せない関西勢っていう構図があって。
まあ、そっちの方が教科書的には正しいと思うけどな。
まあね。いやでもあのなんていう岡山勢はあのなんていう持っていけるものがあれば全部持っていくっていう
テレビとか
えテレビは持っていかへんけどいらんやろテレビ
あい
やまあ物が多いに越したことはないというかさそのなんていう持ってるに越したことはないみたいなことあるじゃないですか
ほうほう
まああとほら薪がね燃料としての薪が。
はいはい。
かなり、あの、量を、占めてたっていうのもあるんですけど。
はい。
まあ、それは単純に、あの、薪ストーブを自慢したいっていうだけの、なんていう、横島な理由によるものなんですけど。ないならないで別になんとかなるなっていう。あと、あの、椅子？
はい。
キャンプで使う椅子あるじゃないですか。
はい。
だいたいみんな、あの、ほら、ヘリノックスもどきみたいなやつ。
うん。
を使うんですけど、うん、あの最近あの、まあ、ヘリノックスもまあロースタイルなんですけど、あの、ロースタイルのキャンプが流行ってて、なんか布張りの椅子みたいなのがあるんですよ。
ほう。
まあ、言葉で説明するのは難しいんですけど。
はいはい。まあそうでしょうね。
はい。まあそれが座りやすくて、ただ、ヘリノックスみたいにはちっちゃくならないんで。
はい。
ただ、それに座りたいっていう理由で、それをまあ持って行ったりとかしてたんで。まあ、あと、雨が降るっつうんで、あの、何濡れたら困るものを、ゴミ袋にこう入れてたからさ。
はいはい。
そうすると、なんていうか、ね。あの、美しくない積載が出来上がるというか、ゴミ屋敷って言われて、なんてこと言うんやって。
まああの写真見ましたけど、
はい、
まあまあゴミ屋敷ですよねって
。いやいやいや。最後ゴミ袋がそうしてるだけであってね。
いやでもな、あの荷物の増え方ってそのゴミ屋敷の発生過程となんか言ってる理屈が全く一緒やからな。
いやいやいやいや。
ああこれはあのなんていうかバイクですらゴミ屋敷足りえるっていう。ことなのかもしれないね。
まあ、もうちょっとほら、なんていうかね、美しい積載をまあ、目指すっていうのはあるかもしれないけど。
ね。
だからこう箱がね、あの、箱が積み上がっているとかやったら美しいんよね。
うん。
なんていうか、こう、袋状のものがこう、いっぱいゴツゴツついてるのが美しくないでしょ、多分。
まあ、よう言うからな、あの、5S っていう概念あるじゃないですか。
はい。
まあ 2S でもいいけど。
はい。
水平と垂直を守れって言うからな。
うん。
それがなんか綺麗に見えるコツみたいな。
はい。まあ、いいんですけど。
はい。
で、今回その一緒に行った二郎さんが。
はい。
この日のためにさ、家に朽ちて置いてあった株を復活させたっていう話で。
ほうほう。
なんていうかもう、奥の方にしまってあったやつを引っ張り出してきて。
はい。
中華エンジン買ってきて乗せてとか、そんなことをしてたんですよ。
ほう。
で、
まあ、ターン A ガンダムみたいですね。
え、あ、す、まあ、ボルジャーノ
ボルジャーノでも、まあ、カプルでも何でもいいよ。出動した、オイルスーツが。
そうそうそうそう。で、まあ、キャンプに行く日がさ、なんていう、ほぼ、初めて乗るみたいな状態の。
危険です。
やったんで。当然、エンジン新品なんで。
はい。
100キロぐらい走ったらオイル交換しないといけないじゃないですか。
まあまあまあまあ言いますね、それ。
まあ特に中華エンジンやし。どれぐらいバリが出てるのかもよくわからんみたいな。
うん。
で、まあ、岡山から、三近島ぐらいまで150-160キロぐらいあるんですよ。
はい。
まあ、ちょうどいいな、っつって、三近島に着いてから現場でオイル交換を。
なんか怒られそうやな、
いや、別にちゃんとあれやで、ね。俳優処理箱持って。
いや、まあまあ、それで、まあ、そらそうなんやろよ。
替えのオイル、ちゃんと別に海に捨てるわけじゃないからね。まあ、そんな人おらんねんけど、もちろんな、無人島でオイル交換なんかしてる人。まあでも無事やってましたよ。ここでオイル交換するんすかみたいな。
ね。
まあほら、でもね、やっぱりほら、マシントラブル起こるとほら、まずいじゃないですか。
まあ、そらそうだよね。
うん。
機体を放棄するみたいなことはなかなか。
ね、オイル交換は整備の基本ですから。
なんかな、おう。
いや、どんなバイクもあるじゃないですか。オイル管理だけはちゃんとしっかりしとけばって言われるじゃないですか。
まあまあまあね。
で、あとまあ、グループでキャンプに行くとさ、
はい。
まあ、それぞれにテントは張るんですけど、なんていう、やっぱりこう、リビング的なところが欲しいですよね。
うん。
まあ、テントは寝るところじゃないですか。寝室じゃないですか。
はいはい。
で、なんていう、料理作ったりとか、飯食ったりとか、まあ、普段を過ごすところみたいな欲しい。じゃないですか。
なんか、だんだん、あれですね、贅沢になっていますね。
贅沢。贅沢になって。
そう。
黙って楽しくしとけ
って。そう。そういうことじゃないのかって思ってるんですけど。
いやいやいや。で、まあそういうグループキャンプ、一人やったらまあ、ね、テントから顔出してやればいいんですけど。
はい。
グループキャンプやったらやっぱこうみんなで集まってワイワイしたい。っていう時に、でかいタープがあるっていうのはやっぱ正義だなっていう、今回も思ったっていう話。
なるほど。
僕も3メートル、4メートルぐらいのタープ持ってるんですけど。
はい。
それじゃちっちゃいんですよ。それでも。グループで使うには。
ああ。
やっぱりね、5、6メートル級のやつがあると、こう、リビングスペースみたいなのができて、
はい。
まあ、3、4人で入って、いろいろできるっていうのが、
うん。
いいなと。
まあ、まあ、グループで行くんやったら、まあ、でかいジャンプあった方がいいよ。
そうそうそう。
ということで。
はい。で、今回もともと参加を予定してくれてたのが、まあ、僕と、ジローさんと、ゾノさんと、つぶやくまさんやったんですけど、
はい。
つぶやくまさんが、仕事の都合で来れなくなってしまって、
はい。
で、まあ、岡山勢が僕とジローさんと、関西勢がゾノさん、
はい。
が、まあ、船で来るっていう、やつだったんですけど、まあ、夜、 まあ、こっそりなんで、当日まで誰にも言ってなかったんですよ、そのやることは。
はい。
大っぴらには。
はい。
で、まあ、もう当日やからいいかっつって、ツイッターに出したりとかしてたんですけど。
はいはい。
そしたら、近くに住んではる、野良株さんが、夜、遊びに来たりとか、してくれて。結局12時ぐらいまで、話して、なんか明日も都合があるんで帰りますって言って帰っていかったんですけど。
うん。
で、何燃料に使うかなと思って薪を持ってきてくれるという。
ほう。
またしても積載をこんな。
増えたやん。
積載の。いやいやいや。でも焚き火してたんで、燃料がだいぶ減ってきてたから助かりました。今薪買うと高いんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。よくホームセンターとか行ったらさ、番線にこう縛って売ってるやつ売ってるじゃないですか。あれ、高い時1個1000円するんですよ。
へえ、なんでやろ、あれか。大キャンプ時代すぎて薪の乱獲があってね。
大キャンプ時代すぎて、多分急に需要が増えてさ、生産計画が合ってないんやと思う。
ああ。
だいたいほら、切る量って決めてるじゃないですか。
まあ、そ
ら
そうやろ。
これぐらいっていうの。まあ、需要があれば別にもっと切ってもいいんですけど、多分そんなに需要がないと思って切ってるからさ。で急に、なんていうか増えたからって。で、薪専門に売ってるところに行っても、まあ、この前も言ったかもしれないけど、おばちゃんに切れられるっていう、
初耳ですね。
言ってなかったっけ？おばちゃんに切れられるって、そんな急に来てもないよみたいな。っていうのがあるんだ。薪をいただけるっていうのは非常にありがたい。薪は資産ですから。
なるほど。
で、まあ、当然キャンプ料理をね、作るんですけど、まあ、今回は料理に自信にきこと、二郎さんに、
はい。
いろいろ作ってもらったんですけど、はい、今回はその調理の熱源として焚き火を使おうっていう。
おお。
ガスとかじゃなくて。
あれみたいですね。バーベキューピットボーイズ .com みたいですね。
何それ
バーベキューピットボーイズ .com っていう。
何なんそれ
それ、バーベキュー専門の番組がある。
ああ。まあでもほら、焚き火ってほら別にな、火加減が難しいからさ。
ああ。
火加減っていう概念がないじゃん。
ない。
そもそも。
遠ざけるか近づくかしかない。
そうそうそうそうそうそう。で、その焚き火してるところの上に、三脚みたいなの立ててさ。
はいはいはいはいはい。
で、その三脚の足にこう、網を入れて、
うん。
で、その網の上にこう鍋を置くみたいな感じのやり方をしてたんですけど、まあ、他にはこう吊るしたりとかもできますけどね。
はいはいはいはい。
いや、まあ、それで、鍋とか食べてできたりもしたんですけど、
はい。
いや、まあ、いいなと思ってさ、あれも。そしたら、コンロを持って今度進むじゃないですか。まあ、持っていくんですけど。
そしてコンロよりはるかにでかいんですけど、
ああそうそうそう、薪とかがあるからね。ただ、焚き火はやっぱどうしてもほら、鍋にさ、すすがつくから。
そらつくよね。
あれ、とんどん大変だよね。
うん。
なんか、多分あれだっけ、クエン酸につけるとか、重曹につけるとか。
なんやろう。多分水酸化ナトリウムとかが効くんじゃないかな。
あ、そうなの。
多分
その心は。
いや、なんかあれやろ。昔のボーイスカウトの知恵で、クレンザーかなんかを。
はい。
水に溶いたものを塗布するとかいうのがあるんやけど。
はいはいはい。
なんか俺、中学生の頃なんかそんなや、そんな、なんか学校の行事かなんかでそんなやってたけどさ。
うん。
もうそこまでして半合で込めたことにこだわらんでええんちゃうけど、俺ずっと思ってた。そう思わんか、君。
いやさ、サバイバル術を身につけろってこと
じゃない？じゃあ、米炊くのがまずおかしいやろって。
なんで？
え？なんか、 もっとなんかあるやん、他に。
何が？
え？おにぎりとかでええやん。
さ、おにぎり作るために米炊かな
かった。いや、だけど、家で炊くやん、すん。
いやいや、サバイバル術やって言って
やん。いや、別に米炊かんでええやん、じゃあ。
なんで？
え？いや、別に米がしかないわけじゃないやろ。
いや、日本人の主食は米じゃないです
か。米からの脱却。
え？いやいや。米があったから、こう、アジアここまで発展したんですから。
いや、その理屈やな。でもみんなインディカ米食ってないとおかしいから。いや、その、なんていうか、外で米炊くことにそんなにこだわらんでええやんとか、なんか、
ああ。
なんかもっと最適な方法あんのちゃうんとか、ちょっと思ってまうんよ。
でも米炊かずに何を焼くんじゃ
ん。うん？お粥みたいにしたらいいんじゃないの？
お粥。
炊かんと。
ああ。いや、でも、お粥作るんやったらご飯炊くの大して変わらへん。
まあ、変わらんけど。
ほう。
でも本気で言うんやったらあれやな、あの、小麦粉を水で溶いて、あの、なんか焼くみたいな。
はい、はい、はいはい。
でも、いよいよなんかサバイバル感出てくるよね、そういうのすると。多分、米の粉でもできると思うで。
できるでしょうね。でも、なんやろ、その、重さあたりのエネルギーとか違うんちゃう？
むしろ粉やから扱いやすいんちゃう？
どうかな。
いや、まあ、そんな思い出してな、今。
はい。でもなんか、鍋の、あれやな、鍋のその、表面に、何？あの、洗剤やったっけ？洗剤溶かしたやつを塗っとくといいとかって言うよね。
クレンザー？
すす。なんか別に家庭用洗剤でもいいとかって聞いたことある。
あ、そうな
の。
うん。俺が聞いたの、その、何、あの、粉のクレンザーってあれやん。
はい、はい。
あれを水に溶かしたものを塗るっていう。
はい。ね、まあその、ほら、無垢のアルミとかさ、無垢の鉄とかやったらさ、あの別に、なんていう、気にせず、その水酸化ナトリウムとか何でもつけりゃいいねんけど。
ワイヤーブラシとかもあるしな。
ワイヤーブラシとかもあるし、いいねんけどさ。その、キャンプ用品とかで、なんか、表面加工してるやつあるじゃないですか。
あるある。
うん。なんか、その、酸化皮膜みたいなのがついててさ。
あの、陽極酸化皮膜処理とか、なんかそ
ん
なやつよ。
ああ、そうそう。なんか、酸化皮膜とかって書いてあるやつに、あの、水酸化ナトリウム溶液とかに入れるのはまずいのではっていう気がしててさ。
おう。まずいだろうな。
その酸化皮膜自体にダメージがあるやん。いや、だからそういう、なんていうか、表面加工してあるやつも考えもんやなって最近ちょっと思ってるっていう。
あ、やっと分かってくれたか。あの、俺がずっと中華鍋を使い続ける理由もそうなんやね。
まあでも家で使う分には別にすすなんか気にせんでもいいからさ。
いや、なんかその汚れをハードに落としたい時があるわけ。
ああ。でもよく言うじゃないですか、あの、ほら。何やったっけ。あの、元サンダーヘタレイリアのマサトさんが言うてあったじゃないですか。あの、テフロン加工がダメになったら捨てるって。
いや、そうやで。
そうでしょ？だから別に、その、道具にこだわりを持たずに、なんていうか、あの、消耗品として使っていくみたいな。
でも中華鍋の方が安いから。
まあそうですけど。でも、焦げつかないじゃないですか、テフロンは。
まあ。
まあでもテフロン加工がダメになるなんていうか一番の要因はあの何熱くしすぎることとかって言うよね。
そうよ。
あのコスなんていうかこう表面に気が傷つくというよりかはなんか温めすぎてるみたいな。
そうよ。
でもな。
でもそれ分からへんやろそれ。
いやまあなんて常にこれ全体を使ってればいいねんけど。
うん。
そのフライパンのさでもソーセージ炒めるときはソーセージ当たってる面しかなっていうかこう当たってないやん。
うん。
どうしてもやっぱ熱くなるよなって。
なるよ。
気がするけど。
いや、難しいよ。
ね。まあ、そんな、あの、こっそりキャンプでした。
はい。
もうなんか帰りはなんか眠たすぎて、もうなんかほぼ終始無言で帰るみたいな感じだけど。
で、楽園会終わっていくわけなんですが。
はい。
メール等々を募集してますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい。はい、よろしくお願いします。
また iTunes レビューも書いていただけると嬉しい。
はい。
あと Spotify ってレビューとかあんの？
知らん。
あったら書いてくれ。
うん。よろしくお願いします。
というわけで。
あと、はい。あとさ、
はい。
重大発表があるんですけど。
はい。
我が新居にインターネットがやってくるのが。
はい。
5月になりました。
どうしよう。ドドドどうしよう。
まあ、だいぶ取りだめたやつがあるけど。
まあ、ストックだいぶあるけどさ。
あるけど、どうかなって、足りるかなっていう感じ。
まあ、快活クラブって便利だよね。
あれ、快活クラブ喋っていいんやったっけ？
あ、コストは OK やで。
あ、そう。めんどくさいな、それ。
うるさい、つべこぶ言うな。
以上、重大発表でした。
はい。というわけで、今回の放送は私、グド。
K がお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。